村の勇者。せいちゃんは田舎のおじさんの家に引き取られて幸福に暮らしています。おじさんと亡くなったお父さんとは兄弟なので、横顔などまるでそっくりです。初めのうちはおじさんの顔を見るたびにお父さんを思い出して悲しい気がしましたが、この頃は思い出の中にあるお父さんの姿はだんだんおじさんと一つになって、小さいせいちゃんの心の傷はいつの間にか癒されるくらい、おじさんもおばさんも優しく可愛がってくださいました。まだ戦争が激しかった頃、せいちゃんは8つでした。せいちゃんがおじさんの家に預けられていた時、お荷物をまとめてもうすぐ田舎へ来るはずになっていたお母さんも、お父さんと一緒に一晩のうちに戦災で亡くなってしまいました。でも今のせいちゃんは毎日楽しく学校へ通い、みんなにも可愛がられて幸せに暮らしています。せいちゃんはお友達にも親切だし、学校の成績も大変良かったので、お友達にも尊敬され愛されていました。その上、せいちゃんの尊敬を一層強くしたのは、近くの3つの村の合同水泳大会があってからでした。村から 3,4 人ずつ水泳の上手な子どもたちが選ばれて、新しく出来上がったプールで初めての水泳大会が開かれました。その日は暑い日でしたが、大人も子どもも遠くからたくさん集まって、まるでお祭りのような騒ぎでした。せいちゃんはもちろんその選手の中の一人でした。せいちゃんがまだ小さい頃からお父さんが一生懸命泳ぐことを教えてくださいました。お父さんは若い頃水泳の選手だったので、せいちゃんは正しい泳ぎ方で小さい時から訓練されていました。花火が上がって、その日のプログラムが始まりました。一日は実に楽しく面白く過ぎていきました。そして会が終わってから、誰の心にも鮮やかに残ったのは、飛び込み台から水中に飛び込んだせいちゃんの美しいフォームや、断然トップを切って悠々一番になったせいちゃんの姿でした。おじさんおばさんは無論のこと、学校の先生も友達もみなせいちゃんを囲んで大喜びでした。ところがその中に一人だけ面白くない顔をしている子供がいました。それはせいちゃんと同じ組の源太という男の子です。源太は今まで水泳では誰にも負けたことがないので、夏になればそれこそ王様のような勢いでした。夏にはまだ早い、寒気のするような頃から、もう村のカッパたちはお休みの日といえば唇を紫色にしながらも一日中川遊びに心を奪われてしまうのです。そしてその中で一番の大将はいつも源太に決まっていました。しかし今度の大会で源太ははっきり自分よりずっと上手なせいちゃんの腕を見せられたので、なんとなく面白くなく悔しさで胸がいっぱいでした。せいちゃんは他の友達にも源太にも同じように親切で、大会の後でもせいちゃんが一番になって学校の誉れになったことなどケロリと忘れた様子でした。だから少しも威張ったりしませんでした。それがまた源太には一層気に障って、だんだんせいちゃんが憎らしくなってきました。せいちゃんが良い子で勉強がよくできて水泳が上手だということが無性に源太には面白くないのでした。 それから何日か経ったある日、せいちゃんがおばさんのお使いから帰ってくる途中、道でぱったり元太に会いました。遠くから元太と分かって、せいちゃんはニコニコ笑いながら近づきました。すると思いがけなく元太は怖い顔をして、
何がおかしいんだ、第一君は生意気だぞ、水泳で一等になったもんだから威張ってるんだろう、
といきなり怒鳴りました。せいちゃんはびっくりして、
僕威張ってなどいないよ、
と言うか言わないうちに元太は石を拾って、あっという間もなくせいちゃんに殴りつけました。不意を打たれたせいちゃんは額を押さえてよろめきましたが、指の間からタラタラと血が流れました。それは全く思いがけないことでした。せいちゃんはなんで自分が元太に殴られるようなことになったのか、いくら考えても分かりませんでした。しかしおばさんが傷の手当てをして包帯を巻きながら、自分に悪いことをした人を心から許して、かえって良いことをしてあげることこそ神様のお喜びになることよ、とお話しなさったので、せいちゃんは元太のことは誰にも話すまいと決心しました。傷はせいちゃんの額に包帯を取ってからもはっきり見えていました。しかし元太が石でせいちゃんを殴ったということは、おじさんとおばさんのほか誰も知りませんでした。せいちゃんが包帯をして学校に来たとき、元太はドキンとしました。今にも先生に呼ばれてひどく叱られやしないかと覚悟をしていた元太は、その日も次の日も先生からも呼ばれず、友達の中にも誰一人自分がしたということを知っている者はないことを知りました。せいちゃんはいつもと少しも変わらず元気で運動場を飛び回って遊んでいます。元太は重苦しい心で時々せいちゃんの包帯を見ました。もう9月半ばになって、そろそろ涼風が吹く頃、子供たちはまだ水が恋しくて、お休みの日には川に集まって泳ぎました。相変わらず元太はその中の大将でした。ちょうどせいちゃんがそこを通りかかってみんなの泳ぐのを見ていた時、突然せいちゃんの顔色が変わりました。そしていきなり服を脱ぐと橋の上からザブーンと川に飛び込みました。一体どうしたというのでしょう。さっきまで元気に遊んでいた元太が苦しそうにもがきながら浮いたり沈んだりして流されていくではありませんか。せいちゃんは一生懸命です。やっと気がついた子供たちはみんな息を呑んでどうなることかと見ています。中には泣き声を絞って、
せいちゃんしっかりしっかり
とわめいている者もいます。せいちゃんは勇敢でした。足の筋がつれて自由を失った元太を助けて必死の奮闘を続けました。通りかかった村の人たちが手伝って元太を草の上に寝かした時は、せいちゃんもくたくたに疲れて身動きもできないほどでした。元太が気がついた時、一番先に映ったのは心配そうに覗き込んでいるせいちゃんの顔でした。元太のお母さんはただ「元太元太」と言って泣いていました。元太の心がだんだんはっきりしてきて、自分を助けてくれたのはせいちゃんだということがわかると、急に何とも言えない思いが胸に迫ってきました。そして心の底から、
せいちゃん、ごめんよ。
と、謝りました。その訳を知っていたのは、せいちゃんだけでした。